こんばんは。どうもこんばんは、トニーでございます。2025年11月8日土曜日、時刻は23時11分を回ったところです。水谷ラジオ、京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご機嫌いかがでしょうか。夜も更けました。土曜日の深夜でございます。お久しぶりでございます。この間、前回いつなのだろう、なんか何の話したかちょっと覚えてないんですけど、今週はですね、その水曜日に、てっちゃんとちょんちゃんとあとエルちゃんのお父さんがそのご来店いただいて8人ね、とてもあの賑やかでいい時間になりました。あの片付けをしながら、ストーブを洗いながら、あの放送して、まいります。で、先週はですね、1週間お店がとても静かな営業でして、非常にこうネガティブな、暗くなるような、そんな1週間だったです。で、今週も火曜日は非常に静かで、どうしたものかななんていうふうに思ってたんですが、その水曜日が賑やかだったんですよ。で、てっちゃんたちやそのエルちゃんのお父さんたちがそのテーブル席でね、その皆さんがお食事をして楽しんでいる風景を見ていて、あ、楽しそうだなと思った。で、一般的にはなのか私はなのかちょっとわからないですけど、こういう楽しい雰囲気のそのまあなんか集まる会というか食事会というか、そういう時間に自分もこう加わりたいなと多くの人は思うんじゃないかなというふうに思ったんですよ。で、仕事の付き合いでもなく、まあクラブでね、そのてっちゃんが DJ をやってた時のイベントのそのクラブで、みんな仲良くなったメンバーが集まってたわけですけど、大人になってこうまあ酒場みたいなところで仲良くなって、その別のところでもみんなで集まって飲もうよみたいな話になるような雰囲気っていうのは、そこかしこにあるのかもしれないですけど、そのまあなんかコロナ禍明けてからそういう雰囲気ってまあなんかこう昔よりは少し減ったのかなという印象がやっぱりあるわけです。で、その楽しい大人たちが集まって、年齢もね、性別も全然こう統一感がない、もちろん社会的地位だとか日常的な所属もみんなバラバラで、詳しく知らないです。詳しく知らないんだけど、みんなバラバラなわけですよ。で、なんかその人たちが集まってお酒を一緒に飲んでいる雰囲気を見て、あ、楽しそうだなって思ったんですよね。で、その楽しそうだなって思ったことをイルピアットでしてもらっているのを見て、この楽しいをよりこう楽しいにするには美味しい料理が必要だなと思ったんですよ。で、もっと言い換えたら邪魔しちゃいけないなと思ったんですよ。真っ先に思ったのが、そのこの楽しいを邪魔しちゃいけないなと思ったんですね。で、この楽しいを邪魔しないために何をするべきか、私が何ができるのかと思ったら、美味しい料理を提供しないといけないと思ったんですよ。で、今更何言ってんだよお前はって、トニーさん何言ってんすかって思うかもしれないんですけど、その純粋に正直な話をさせてもらうと、楽しいを邪魔しちゃいけない。で、美味しい料理を提供できれば、この楽しいはもっと楽しくなるだろうと思ったんですよ。ね、 楽しい雰囲気のその食事会がもっと楽しくなるだろうなと思った時に、美味しいは楽しいだなって思ったんです。美味しいは楽しいになるんだなって思ったんですね。ここが今週のトニーなんですよ。美味しいは楽しいって何なんだこれをずっと考えてきた今週1週間でございます。水谷ラジオ始まるよこんな感じですよ本当に。ですね、オープニングのような話をしたんですけれども、楽しいってなんだろうってずっとそれ以降考えててですね、こう楽しいは楽しいじゃんって答えが出てるし、あの僕のね友人にその話をしたら、楽しいっていうのは心がその動くとき、共鳴するときとかっていう形で、あの解説をしてくれたりとかもしてるんですけど、もらってるんですけど、まさにそうなんですよ。まさにそうなんだけれども、それはねこう置換できるというか、置き換えることができてしまうので、その楽しいを置き換えたいわけじゃないんですよ。で、嬉しいもちょっと違うんですね。嬉しいも違うっていうのは、嬉しいんですよ。美味しいは嬉しいなんだけれども、私が今回感じた楽しいっていうこととはちょっとだけニュアンスが違うというか、出どころが違うというか、でいろんな人と話をしたい、まあいろんな人と話をしたりといっても、あの基本的に神谷川スタッフなんですけど、あのマチコさんと話をしたり、 N ちゃんと話をしたり、アルバイトのレーネさんと話をしたりで、そのあとみゆりさんもね話をしたりとかしてるんですけど、その楽しい、おいしいが楽しいになる、楽しいってなんだっていう話になった時の楽しいって、まあなんかあのスタッフはね、みんなそのトニーさんが言っている楽しいは難しいですねって話になったんですよ。で確かに簡単に答え出ないですねっていうことになったんですけど、そのおいしいは楽しいで別にいいじゃんって、別にいいんですよ、いいんだけれども、なんでおいしいが楽しいになれるのかで、言い方をもう少し変えたら、その楽しいを作るにはおいしいが手っ取り早いのかなとか、なんかそこでこう料理やレストランがなんかこう担えるというか、持っている能力値っていうのはなんだろうなってことをずっとブツブツ考えてる今週で、これあのこうやってお話をさせてもらってても、その答えが分かったんですよっていう話ではないんですよ、ね、分かってないんかいって話になるかもしれないですけど、分かってないんですよ。 今でもこうやって話をしながら、あのこの答えは出てないんです。ただそのここのところというか、まあなんか私はちょっと言葉の意味についてすごくこう理解をしたいと思っていて、もう少し言い換えたら説明をしたいと思っていて、楽しいを説明したいんですね。で、美味しいを、まあなんか美味しいは楽しいっていう話を説明できるといいなと思ってるんですけど、で、なんでそんなこと考え出したの、そもそもその食べているその8人のグループの楽しいを見て、そのなんかこういいなって思ったのはわかるけど、なんでそれが美味しいが楽しいってなったのっていうことにちょっとこう少し遡って話をすると、先週売り上げが良くなくてこう人気がなかった店だったんです、イルピアと神谷川で。人気がなくて、で今週迎えた今週だったわけですが、その人気がないとですね、やっぱりなんかこう 塞ぎ込むというか、私途端に落ち込むんですよ。でこんな性格してますから、その流行らないと求められてないんだなと思っちゃうんですね。で求められてないなと思うともうやめたくなっちゃうんですよ。でこう売り上げが振るわないとやめたくなっちゃうんですね。で売り上げが振るわないとやめたくなっちゃうんだけど、そのやめたくなる気分がもう止められなくなっちゃうんですよ。でこういつもいっぱいな印象だよとか、なんかこういつも賑わってるねって思ってもらえているようなんですが、そうやってこう見てもらえているうちが花だなと思ってますよ。本当に本当にそう思ってますよ。いつもいっぱいじゃんそれでもって思っていただいている今が今だって思ったりしますけど、あの本当にあのそんなことはなくてないんですけど、その暇な時に皆さんが見てないから、その暇だってことを分かってないんですよ。で忙しい時に忙しいを見てるのは当然じゃないですか。だって忙しいから皆さん来てくれてるわけですよ。で暇な時にはあの皆さん来てくださってないから暇な時を見てないんですよ。わかりますか？あの忙しい時 にしか皆さん見えないんですよ。はい。で皆さんが来てくださっていたら忙しくなるから暇じゃないじゃんになるんですよ。でたまに暇な時を見たら今日は珍しく静かだねって言ってもらえるんですけど、その珍しくないんですよ。みんなが知らないだけです。でなんでみんな暇だってことを知らないの、なんでみんな暇だって知らないのってなるのは、暇な時にみんな来てないからなんですよ。で暇な時に皆さん来たら忙しいになっちゃうから、それは暇にならないんですね。つまりは暇を証明するためには、あの暇な時にイルピアットを見ないと暇を証明できないんですよ。これ誰が証明してるの、じゃあ誰が証明できるんだよ、そんな風に言うけどずっと忙しいじゃんって、アルバイトスタッフたちは暇を知ってるんですよ。うん。でアルバイトスタッフたちはイルピアットが暇だってことを知ってるんですね。いつも忙しそうっていう印象じゃないんですよ実は。なぜならば暇でも働いてるからなんです。で話を少し元に戻すと、その暇な時間があって、で売り上げがないともうやめたくなっちゃうんですけど、そのでなんで続けられるんだって話になった時に、もう続ける理由がなくなっちゃうわけですよ、売り上げがないんだったら。で これからのね飲食店とかを考えると、そのまあなんかいろいろ情勢は難しい方向に行くんだろうなと思っていて、まあなんかあの最近はちょっとこう文言を変えてきているのでそうならないのかもしれないですけど、食料品消費税 0% ね、これ高市さんがあの言ってみたら総裁選の時かな、なんかそんな話を食料品は 0% にするんだみたいなことを言っていたってことで、それでその食料品 0% になるんじゃないか説がずっとこう言われてたんですよ。で担当の税理士さんからもね、食料品は 0% になる可能性がありますと、そうすると実を言うとどういうことになるかっていう説明を受けてるんですけど、その消費税が食料品、もうこれ立憲民主党の人誰も聞いてないから、あの誰も聞いてない前提で喋りますけど、食料品消費税 0% 今 8% が 0% になったらどういうことになるかっていうと、その私たちね、その個人事業主の飲食店って、仕入れで例えば50万円消費税 を例えば泉屋さんだけで考えても、泉屋さんに買い物に行きました、50万円分その食料品買いました年間でね、 で50万円消費税を泉屋さんに払ってるから、お客様からお預かりしている 10% の消費税、それが例えば80万円でしたね。お客様からお預かりしている金額80万円でした。で仕入れが50万円で、皆さんからお預かりしている金額80万円、本当は もっと違いが出てくるんですけど、単純にシンプルに分かりやすく言うと、僕が買い物で買った食料品50万円で消費税で、皆さんからお預かりしている金額80万円としたら、この80万円から50万円を引くことができるんですよ。っていうのは、その仕入れで、もう消費税を僕は納めているから、皆さんからお預かりした80万円のうち50万円はすでに納めてますよねというカウントになって、実際に私たち消費税を納める業者が支払う納める金額っていうのは30万円になるんですよ。わかります？食料品が 8% で、皆さんからお預かりしている金額パーセンテージが 10% なら、それを相殺できるっていうのが仕組みとしてあるんです。これは重複して課税しないための方法なんですが、税金っていうのはその重複して支払わないようになってるんで、その同じ税金を2回払わないようにするための仕組みなんですけれども、まあなんかお預かりしているものをお預かりしているもので相殺する仕組みがあるんですが、これが食料品が 0% になると、泉屋さんから例えばこう50万円、分の仕入れをしてた分が 0% になると、50万円泉屋さんにはその、まあ、預けてないわけですよ、消費税を。ですからお客様からお預かりしている金額80万円をそのまんま納税する形になります。どういうことかって言ったら、相殺できなくなるので、80万円お預かりしたら80万円そのままその納税するんですよ。でもなんかそれ50万円分安くなってるからよかったじゃん、納めれるじゃんって皆さん思いますか？思いますか？思わないですよ。思わないんですよ。ここにからくりがあってですね、野菜の値段だとか食料品は日々値段がこう上下するわけです。上下上がったり下がったりするんです。消費税はそれにこうぶっこんで 8% かかってるわけですが、その 8% を超えて安くなったり高くなったりしていくっていう話が僕らの仕入れの値段なわけですよ。でそれは 8% を含めた値段で仕入れ値としてやってるわけです。で税金を抜いた純粋なもので原価率を計算している人がいるんだったら、それはそれで構わないですよ、そういう計算の仕方で。でも僕らはお預かりしている税金があるから、原価率を計算するときに税込みの値段で僕なんかはやってるわけですよ。だからそのメニューに書いてある金額、イルピアと神谷川のメニューに書いてある金額は税込みの値段で書かれているわけだから、これを算出するときに仕入れている値段にも 8% の税金がかかっているから、適切にそれはこう原価計算をしても相殺できるというカウントになってるわけです。もう細かく言うと違うんですけど、そういうことなんですよ、ざっくり言えば。それが仕入れは 0% で、皆さんからお預かりするのは 10% が純粋になるわけです。真水になるわけですよ。それを言ってみたら売上の 10% を完全に納める形になるわけですよ。これがね、お酒なんかは残りますよ、 10% だから。その食料品という感じじゃなくて、あれは嗜好品になっているのかな、だから 10% なんですけど、細かく分類するとそうなんですが、そうなんですが、これもう本当税理士さんたちの仕事も非常に複雑になるし、まあなんかあるね、その税のお仕事をされている方がお客様でいて、なんか食料品だけ 0% じゃなくて一律 5% にしろよって、もう本当にその通り、全部 5% に下げてくれるのが一番いいんですよ。なんですけど、そうはならないと。でちょっと話がそれたんですけど、これから先のね、個人事業主のこと、いろいろその個人事業主、小さなこういう個人店のね、様々なことを考えていくと、 消費税一つ取ったって制度が変わっただけで、その 8% を相殺できるかどうかっていうような瀬戸際ですよ。で、先週みたいにね、売上がなかったような、売上がなかったって言ったら大げさですけど、売上が振るわなかった経験があると、もうどうすんだという暗雲があっという間に立ち込めるわけですよ。で、そう想像するわけじゃないですか。いろいろな出費もあってね、グリストラップの蓋を変えるわ、そのもうなんかありとあらゆるものをお金払ってるわけですよ。あの窓ガラス割れたものを支払うわ、窓ガラスはね、あの曽根造園さんが保証してくれてるんだけれども、振り込まれた金額はそのまま同じになっちゃってるわけだから、そのお金に色がついてないだけに、その支払われた時にすぐに大工さんに支払えたらいいですけど、もう何ヶ月か経ってから請求が来て、それ支払うわけだから、もうなんかちょっと単純にお金減るだけになっちゃうわけですよ。それでもなんか正当じゃんって言ったら正当なんですよ。正当なんだけれども、一回手にしたお金っていうのは色がついてないから分かんなくなって一緒くたになるでしょってことを言ってるんです。それはもう消費税も一緒なんですよ。で、そこについてはやっぱりモチベーションが下がってくるんだよっていうことで、売上がなかったらモチベーション下がる、いろんな出費や制度によっていろいろなことモチベーション下がる。で、ブツブツ考えてたわけですよ。嫌だな嫌だなって。そんな中でてっちゃんたちがね、 N ちゃんのお父さんたちがね、来て楽しんでるその風景を見た時に、楽しそうだな、でこの楽しいを実現できていることはいいことだというか、まあ素敵だなと思ったんですよ。皆さんが素敵だからなんですが、でそれを提供できているイルピアットも努力してるんじゃないかって思うと同時に、より楽しいためには美味しくなくてはならない、一番最初の話ですが、より美味しくなくてはならないと思った時に、美味しいイコール楽しいっていう話になります。で、なんでそこにこだわってそんなに考えてんの、もうそれでいいじゃんってなるかもしれないんですけど、私ね、めんどくさい構造を持っててならないんですよ。それでいいじゃんなんですけど、それで納得できてなくて、前段であった売り上げをね、こう考えると落ち込むわけですよ。で、美味しいが嬉しい、美味しいが楽しいになるのであれば、売り上げのことを少し遠ざけられるかもしれないっていう可能性をちょっと考えてるんですね、私の中で。どうやったら売り上げにこだわらなくて、こう美味しいが楽しいになるっていうことだけを考えて仕事ができるかね、数字とかじゃなくて、数字はもう後からついてくるもんなんだよって、とにかく美味しいものを作ればそれは楽しいになるんだから大丈夫だよトニーみたいな形で、こうドカーンといけんだよみたいな、というようなみたいなって、そのそういうことを考えて、とにかくなんかこうランチタイムもプレートを作りながら、美味しいは楽しいだ、美味しいは楽しいだって自分の中でこう自問自答しながらね、こう作っていたわけです。でも答えは出てないんですよ。で、美味しいは楽しいっていうことの立証、実証はできています。これは本当に美味しいは楽しいになるんですよ。美味しいが楽しいになるってことは分かっているが、楽しいってなんだっていうことは分かってないんです。で、楽しいが分かってるじゃんって思うかもしれないですけど、ここが分かんないんだよねってことを今日レーネさんにランチタイム話をしてたら、レーネさんがそれはもう呪いですね、ね。で、この呪いですねっていう話をしてくれたレーネさんが、中島健人君のことが大好きで、ケンティのことが大好きでね、でケンティのことについて1時間ぐらいお話を聞いたんですよ。あのいかにケンティが素晴らしいのかって話をね、プレゼンしてもらって聞いてた時に、そのケンティはレーネさんに楽しいを提供できてるなと思ったんですよ。こんな楽しいなんだなケンティはって思ったんです。で、レーネさんが語るケンティの楽しいっていうのは、ひょっとしたら美味しいイコール楽しいに なんか近いかもしれないねって話をしてたんですよ。でまあなんかこうファンも呪いみたいなもんですって話があると同時に、でレーネさんはその推し活って言葉はちょっと遠ざけていて、ファンです、ファン活動してるんです、推し活とファンは違うんですっていうことも明確明示化できてたんですよ。まあまあなんかそのあの話がまたあの 2,3 時間になるんでちょっと走りますけれども、その美味しいイコール楽しいっていうことが例えば呪いだとしたらそうかもしれないなと思いつつも、その呪いなら美味しいが楽しいに没頭してもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。でこう売り上げがあるないっていうことを一喜一憂してしまう自分がすごく嫌で、嫌なんですよ、もうたまらなく嫌なんですよ。嫌なんだけれども考えないといけないと、考えざるを得ないと。まあなんかだからこれはもう本当答えが出てないんですけど、てっちゃんと N ちゃんのお父さんが来てくれたその8人集まった会を見てね、美味しいは楽しいなんだって思った時に、いやなんか美味しいは楽しいってことをとにかくこれからもこう繰り返し繰り返し実践して経験して立証していくことで、まあなんかこう分かることがあるのかななんていうことを考えた今週でした。で N ちゃんがね、久しぶりにこうシフトに入ってくれて、話をしてたんですけど、人生の8割は偶然でできているって話をしてて、いやもうなんか真理だなと思って。で彼女はあの土の研究をしてるので、土木でね、土の研究をしてるので言っていたのが、人間って土作れないんですよって言ったんですよ。人間って土を作れないんですよっていう言葉がすごくこうショックで、で前も聞いてたんですけど、京都の足湯原生林に行った時の土を調べたら、これをこう作るにはもう万年単位必要だとぐらいの原生林なんですって。で土の性質に関してもこれはもう本当にあの希少性が高いと。でこれを人間は作ろうと思っても作れないと。似たようなものは提供できるかもしれないが、これを自然のサイクルで自然にこれが生み出せるような仕組みを人間が作るということはもうほぼ不可能なんだみたいなことを彼女が言うんですね。で人間の手にかかってできることってすごくこう難しいというか、実を言うとその自然現象で起きていることがあってほとんどできないんだなっていうことなんですよ。土も作れないと。だからそのいろんなことをできるようになった気分になってるんだが、実を言うと天然の現象は人間は何も追いついてなくて、その受け取るばっかりなんですよ。で開発したりとか自分たちの環境に合わせた形を作り出すことはできるんだけれども、その元々のその自然のその循環サイクルみたいなものにこう乗っ取った環境を人為的に作ることはほぼ不可能で、その話を N ちゃんとしながら聞きながらね、思ったのが、美味しいは楽しいも人為的なものだなと思ったんですよ。で人為的なもので構わないんだが、美味しいが楽しいになるって何なんだろうなと。で土を作れないってことと8割偶然だってことと、レーネさんが呪いだって言ったことをずっと考えながらね、めんどくさいでしょ、本当にめんどくさいことをねずっと考えてるんですよ。まだね答えは出てません。ただ美味しいは楽しいだと思います。で美味しいが楽しいっていうことを説明できるようになれたらいいなって今週強く強く思った次第でした。はい、ということで取り留めのない話にお付き合いいただいてありがとうございました。ただあの美味しいは楽しいってなんだってことをずっと考えてきたので、この話はちょっとこのタイミングでした方がいいかなと思いました。 そうなんですよ。で、まあブツブツこれからも考えていこうかなと思っています。で、売り上げがないと途端にお店を辞めたくなって、なんか別の仕事しようかなとかいろいろ考えてしまうんで、あの、皆さん来てください。いや、美味しいは楽しいをなんかちょっと頑張るので、本当に皆さんに来ていただかないとイルピアットは続きませんので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ。今日はですね、レーネさんと話をしていて出てきた話で、中島ケンティね、ケンティの曲をちょっとリクエストしようかなと思っています。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。レーネ嬢が最も好きな曲だということで、で、私も聴かせてもらったんですけど、いい曲です、素敵です。で、ケンティが思いのほか歌が上手だっていうことを、その思いのほかっていうのは失礼ですが、ケンティ歌上手なんですよ。ぜひ聴いてみてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。中島健人さんでキャンディー、キャンディーです。はい、ね、いや、今週1週間救われた気分でした。美味しいは楽しいね、美味しいは楽しいか、まだまだ考え続けたいと思っています。皆さんにとっての楽しいは何ですかっていうことや、楽しいと思うきっかけ、それが、楽しいって思った瞬間、どういうことなのかっていう、そのことが、仕組みが分かるといいな、なんていうふうに思ったりしています。単純になんかこう USJ 行ってウェイとか、そういう感じとはちょっと違うんですよね。大谷翔平の活躍を見て楽しいと思う、ちょっと違うんですけど、楽しいってなんだろうな、人生楽しまなくちゃもちょっとよくわかんないです。トニーの中では人生別に楽しまなくても構わないじゃないかと思ってるんで、そこについても別に楽しくなくてもいいです、楽しくなくてもいいんですが、美味しいは楽しいで、美味しいは楽しいってなると、なんかこう、なんでしょうね、死ななくて済む感じがするんですよね。なんか死ななくて済むというよりは、なんか明日も楽しそうだなって思えるというか、期待値が高まるというか、そんなことです。で、美味しいがそれができるんであれば、なんかこう、そこに構造があるんじゃないかな、なんていうふうに考えている次第です。また分かったら皆さんにお話ししたいと思います。明日日曜日雨になる予報ですが、明るく、健やかに、そして快適にね、少しでも美味しいものでも食べて楽しもうということで、はい、トニーでございました。またお耳で会いましょう。ありがとうございます。片付け仕上げます。おやすみなさい。